聖書を拝読します。マタイの福音書5章6節ルカの福音書2章37節
Matthew chapter 5 chapter 5 verse 6 and Luke chapter 2 verse 37。
飢え渇く者は幸いです。その人たちは満ち足りるからです。お目となり84歳になっていた彼女は宮を離れず断食と祈りを持って夜も昼も神に仕えていた。
Blessed are those who hunger and thirst for righteousness. They will be filled. She was a widow to her current age of 84 years. She was deeply devoted to the Lord, constantly in the temple, fasting and praying.
Beloved, this is the gospel that God has drawn near to us in Jesus.
私たちを作られた神様がイエス様を通して私たちの近くに、私たちのそばに来てくださった。これが福音です。
Draw near to us. We who are sinful, wounded, mortal, dying, and unable to save ourselves.
私たちのそばに来てくださる、その私たちというのは罪深いものです。傷があります。命に限りがあります。つまり私たちは死に向かっています。自分たちのことを救うことができない、そういうものです。
We who are continuing to fail in our covenant faithfulness and often numb to His sacrifice.
私たちはそんな神様に対して誓ったその契約、その誓いも果たせないで日々生きています。しかも、イエス様が捧げてくださったその犠牲を何とも思わない、そんな時があります。
And many of us completely uninterested in God, or maybe even enemies of God.
私たちの多くは本当に神様のことを忘れてしまう、興味を失ってしまう、そんな時があります。神様の敵となってしまうことさえあります。
But through Jesus, God draws us into His inner life to heal us by immersing us in His Trinitarian love.
しかしそんなどうしようもない私たちを神様はイエス様を通してその御そばに引き寄せてくださる。そしてその三位一体の愛の中に私たちを入れてくださるんです。
And then God sends us out into the world as agents of His love and fellow participants in His kingdom mission.
そうやって私たちを驚くべき愛で満たしてくださり、その愛でもって私たちをこの世界に送って福音を伝える、その伝える働き人として、御国を立てるものとして送り出してくださっています。
Beloved, this is the gospel.
これが福音です。
Let's pray.
お祈りしましょう。
God, thank you for drawing near to us in Jesus.
神様、イエス様を通して私たちをあなたのそばへと呼び寄せ、引き寄せてくださり、ありがとうございます。
Thank you, Jesus, for calling us by name and inviting us and welcoming us to be with you.
イエス様、私たちの名を、私たち一人一人をその名前で呼んでください、その関係のうちに入れてくださって、招き入れてくださって、ありがとうございます。
Before we even have sought you, thank you for seeking us out for a relationship.
私たちが神様あなたを求める前から、神様あなたは私を追い求めてくださっています。
That's why we're here this morning.
なのでだから私たちは今日こうして集まっているんです。
And so we ask you, Spirit, to draw us into the presence of Jesus in prayer.
どうぞ聖霊様、あなたが働いて今日私たちを神様の御前に集わせてください。
Jesus, you are the good shepherd.
イエス様、あなたは良い羊飼いであられます。
And your sheep hear your voice.
あなたの羊はあなたのその御声を聞き分けます。
So open our ears and our hearts, Holy Spirit, to hear the voice of our Shepherd Jesus.
なので今日主イエス様、羊飼いなるイエス様が語られるその御言葉を私たちが聞くことができるように、聖霊様、私たちの心、私たちの耳を 開いてください。
Give Hiro and I the gift of preaching as we humbly approach your word and as we come together as a church to receive that word.
私たちがあなたの御言葉を取り継いで、今日説教のメッセージを語るとき、どうぞ私たちがへり下ってあなたのメッセージを語ることができるように、そしてそれを私一緒に、この教会と一緒に受け取っていくことができるように、どうぞ助けてください。
The good shepherd leads his sheep to rest in green pastures and by still waters.
良い羊飼いはその羊を緑の牧場に伏させ、憩いの水のほとりに、導かれます。
So as we encounter you more deeply and intimately now, feed us with your word and bring us to truer rest and goodness where you bring healing and transform our lives for your glory.
今日、私たちが神様あなたの素晴らしさをより深く、より親密に感じるとき、イエス様あなたの、神様あなたの御言葉を通して私たちにそれを感じて体験することができるとき、どうぞ私たちにあなたの癒し、あなたの休息を与えてください。そして私たちの心を作り変え、私たちの生き方を作り変えてください。
We surrender ourselves again to you.
私たちもう一度、これは自分自身、私たち自身をあなたに明け渡します。
In Christ we pray.
皆様の皆でお祈りします。
And the whole church says.
教会の皆さんお答えください。
Amen. Not uncommon for that time.She likely married at a young age, probably only 13 or 14 years old.
この女預言者アンナ、ルカに出てくる女預言者アンナですが、まあ、この当時、驚くことではなかったですけど、おそらく結婚したのは、まあ、13歳、14歳のことだったと思います。
Having just celebrated her coming of age a year or two before at age 12,
当時の文化の中では12歳が成人ということだったので成人を迎えてすぐ、彼女は結婚したと思われています。
She also met tragedy at a young age.
ただそんな若かった彼女が若い時に、悲劇に遭うわけです。
We don't know how her husband died or why, but it was only 7 years into her marriage.
彼女の夫だった方がどのようにして、亡くなったのかまたなぜ亡くなってしまったのかは分かりませんが結婚して7年経った時に、その彼は亡くなってしまったとあります
。 So she was likely about 20 years old when she became a widow.
なので彼女が一人にやもめとなった時おそらく20歳ぐらいだったと思います。
And though most women in that time began having children within a year or two of getting married
まあ、おそらく結婚して数年経った頃に、まあ、子供を持ち始めるのが、まあ、常だったと思うんですけども。
We might assume that she was left childless based on where she was and how she spent her days as an old woman.
ただこの御言葉の中から彼女が今老年どのように過ごしてどこで、過ごしているのかというのを見るときにおそらく子供も持っていなかったんだろうと思われるわけです。
And in a time where medicine was limitedAnd the average lifespan was about 50 years.
当時は薬、医療も、ね、まだ発達していません。薬も発達していなかったので、おそらく平均寿命は50年ぐらいだったと考えられます。
At 84 years old, Anna was considered a very old woman.
なので、その状況の中で、預言者アンナ、84歳のこの彼女はおそらく本当に老年の女性だったと思われます。
But imagine that church, 64 years living as a widow.
ちょっと皆さん考えてみてください。64年間、やもめとして一人で生きてきたわけです。
Three quarters of her life.
4分の3を一人で過ごしてきた。
And though Luke tells us the name of her father and the tribe which she belonged to in Luke 2, verses 36
to 38. エルカの福音書2章の36節38節を見れば、彼女が父親が何の名前なのか、どの部族から出身なのかということが書かれています。
Luke doesn't say anything about another person caring for her. So we can assume that she lived at the mercy of God.Dependent on the charity and generosity of others in the community.
で、彼女がどのようにこう誰の支えによって生きていたのかということが書かれていない。つまりはおそらく神様の憐れみのうちに、また神殿だったりこの教会のコミュニティ、 クリスチャン、当時のユダヤ教のコミュニティの中で施しを受けて生きていたということが考えられます、予想されます。
Not an easy life, even now, but especially then.
今この時代にあってもそんな決して簡単ではない、生き方です。当時ではなおさら苦しかったと思います。
Nevertheless, Luke identifies her as a prophetess and paints a vivid picture of her intimacy with God.
にもかかわらず、このルーカはこの預言者、このアンナのことを女預言者と言って、神様と本当に親しい関係を持っていたものとして描写しています。
She was deeply devoted to the Lord, constantly in the temple, fasting and praying. Verse
37. 彼女は宮を離れず、断食と祈りを持って、夜も昼も神に仕えていた。
I'm sure that Anna was not a stranger to pain, to struggle, and to loneliness.
なので、このアンナは何の痛みもない、何の苦しみもない、全然孤独を感じない女性ではありませんでした。
I'm sure she had many moments where she longed for the warm embrace of her husband.
おそらく彼女はこの旦那さんの温かい存在、それを本当に恋しがっていたと思います。
She likely wasn't sure where her next meal was coming from or what it would be.
自分の今日のその日の食事が次の食事がいつになるのか、またその食事がどんなものなのかすらわからない、そんな人生を送っていたと。
As any woman, she had already gone through menopause and probably was dealing with frustrations that came from the aches and pains of her body slowing down as she aged.
おそらく女性として彼女は更年期というものを経験していただろうし、年を重ねていく中でこうどんどん思うように体が動かなくなる、そんなことへの痛みだったり苛立ちというものと向き合って生きていました。
And in the temple daily, she saw people's comings and goings, observed the conditions they were in and the motivations that they had.
そんな彼女は毎日こう神殿でこう多くの人々が行き来するのを見ていたわけですね。彼らがどんな様子で、どんな状況に置かれていたのか、どんなモチベーションを持って行き来していたのかということをずっと観察していました。
But if Anna was certain of anything, it was this: God is good, God loves her, and God is her strength and her salvation.
で、彼女の中にはこれだけは揺るがないという確信が一つありました。というのは、神様は良いお方である、そして神様は彼女のことで私のことを愛してくださっている、そして彼女、神様こそ私の力、私の救いの源である、このことは彼女の中で揺るがないことでした。
And it was that intimacy with God that inspired her devotion, enabled her to receive God's word and then to prophesy it obediently and faithfully.
それくらいこう神様と親密な近い関係にあった、それによって彼女は神様の言葉を素直に受け止めて、そしてそれを他の人に語る、その予言の役割を果たしていた。
The aches and pains of her physical body, the hurts and the woundedness within did not magically disappear, but Luke says that she approaches the blessing of the baby Jesus with joy and thanksgiving.
神様と近くにあったからといって痛みだったりこの傷っていうものが魔法のようにスッと消えるわけではもちろんありませんでした。でもルカは彼女が生まれたばかりのイエスさんを見たときに喜んで感謝を持って歩み寄っていった、祝福の祈りを祈ったと書いています。
Why? How?
なぜでしょう。どうやって彼女はそうできたんでしょう。
Go back to Luke 2:37 to see
ルカの福音書の2章37節に戻ってみましょう。
She was deeply devoted to the Lord, constantly in the temple, fasting and praying.
で、彼女は宮を離れず、断食と祈りを持って夜も昼も神に仕えていた。
Fasting and praying, these were the habits, the practices, the disciplines that helped Anna to surrender herself to God.
この断食と祈り、 この訓練、この習慣が穴が神様とオープンであるその助けとなっています。
And to invite God to draw near to her. To invite God to help her draw near to God into his presence and into his amazing love.
そして神様のその臨在のうち、その驚くほどの愛のうちに彼女が入る、近づいていくその助けとなっていた。
All of us here today, whether we're a man or woman, no matter our age,In some way or some form, we can identify with Anna.
え、まあ、今日集まってくださっている皆さんの中にも、まあ、女性であれ男性であれ、何かしらの形で、あ、自分もこのアンナと似たようなところがあるなって思うことができるかと思います。
There are some, especially over in this area, who are closer in age to Anna when she saw the baby Jesus.And some of them, some of you may have even had similar life experiences that Anna has had.
特にそう、あの、アナがイエス、赤子のイエス様と出会った時に同じような年齢の方もおられます。または、このアナと同じような、本当に同じような経験を、人生経験を実際にしたという方もおられるかと思います。
Most of us here probably are, どっちかというと、most of us are probably closer to the age that she was.When she first became a widow.
またはそうですね。この教会で言えば多くの方はこのアンナがやもめになった、そう失ってしまったその若い頃のアンナに、自分の重なるという方の方が多いかもしれません。
But regardless, like Anna, all of us here experience pain, hurt, loneliness, and woundedness.
まあ、どちらにせよ私たちの多くはこのアナと同じように痛み、悲しみ、孤独、苦しみ、そういったものを抱えて生きている。
And like Anna, as we surrender ourselves to God, fasting and prayer are the practices that can help us to respond to Jesus' invitation to draw nearer into His presence and into His amazing love.
つまり私たちもあなたと同じようにこの断食と祈りを通してその実践を通して訓練を通して私たち自身を神様に明け渡してあなたのように神様と本当に近い関係を築くことができる神様の愛のうちに住まうことが私たちもできるんです。
And as we begin, this is a very important point. Spending time with Jesus and being formed into his likeness isn't somethingSo much that we do, as much as it's something that is done to us by God when we surrender to God's work and His life-changing grace.
このイエス様と一緒に時間を過ごすということ、またその過ごす中でイエス様のように変えられて、イエス様になっていくということは、自分たちがこうやっていくことというよりは、私たちが神様に自分を明け渡すときに神様が働いてくださって神様が私たちをそのように変えてくださるというイメージを持っていきたいと思います。
That's God's part.
それは神様がしてくださること、自分たちが頑張って自分を変えるのでは神様が私たちを変えてくださる。
But we have a part too, and our part is to make ourselves available to God.
ただ私たちのすべき部分もありますというのは私自身をオープンにして神様に明け渡していく。
Saint Augustine said this: Without God, we cannot, and without us, God will not.
アウグスティヌスがこのように言っています。神がいなければ私たちにはできない。ただ私たちなしでは神はなさらない。
So we have a responsibility to cooperate with God. God is not going to force His love and His transforming power on us.
なので、神様は私たちに働いて、私たちを変えてくださるんですけど、私たちもその神様と協力し合っていかないといけないんですね。神様は無理やり私たちを強引にその愛を押し付けることはしないからです。それは愛じゃないから。
Just think of the images that we have in Scripture. Okay?We are the sheep, and Jesus is what?
Shepherd.
Shepherd. Yeah.
御言葉をちょっと思い出してみてください。私たちは羊、イエス様は良い
羊飼い。
We are the clay and he is
私たちは粘土、イエス様は陶器。
Yeah, he's the potter. He gently and patiently molds and shapes our hearts and our lives over time. In fact, over our entire lifetime.
まあ、イエス様はその良い羊飼いとして、また陶器師として私たちを優しく忍耐深く形作り変え続けてくださっているんです。時間をかけて変え続けてくださる。それも私の人生すべてをかけて変え続けてくださっているんです。
So spiritual disciplines are the practices that are based on a lifestyle of Jesus Himself that create time and space for us to access that power and that presence of the Holy Spirit.
なのでこの霊的訓練というのはこのイエス様の生き方をもとにしているものなんですけども、それというのは私たちのこの心であったり時間というものを神様に明け渡していく、そして聖霊様がそこに働いて、くださるためにそこを私は明け渡していくためのものになります。
It's the Holy Spirit that opens us up and then changes us at that deepest level within。
私たちを本当に開かせて、そして深いところで私たちの深いところをこう変えてくださるのは聖霊様の力なんです。
So the disciplines are essential for anyone who desires to be transformed by and to become more like Jesus。
なのでこの霊的訓練というのは、自分はもうイエス様のようになりたい、イエス様に変えられて生きたいと心から願うもののためにこう用されている。
But the disciplines are also a means to an end, to live and to love like Jesus lived and loved.
と同時にそれは、訓練というのはイエス様のように生きて、またイエス様のように愛するという目的を達成するためのその手段でもあります。
And fasting and prayer are two of the tools, two of the ways.Which God lovingly does this in us and to us.
この断食と祈り、この2つの霊的訓練というのは、神様が愛しておられる2つの霊的訓練の方法になります。
Now trust me, these two could be separated and we could spend weeks on each one of these.
でこの祈りと断食、まあ、それぞれ分けて、もう何週間もかけて書く。それぞれ学ぶこともできるんですけども。
But these two disciplines in scripture and actually in practice seem to go hand in hand. They're like, you know, best friends or husband and wife or brother and sister.
ただこの2つの訓練というのは、まあ、聖書においても、まあ、実践するときにおいてもすごくこう密接につながっている、つながり合っている、ものになります。
Richard Foster writes that of all of the spiritual disciplines,Prayer is the most central because it ushers us into communion, into a shared, intimate union with God.
この、リチャード・フォースター、レティクレの方を書いてくださいおられるこの著者のリチャード・フォースターは、あらゆるもう全てのレティクレの中で、この祈りというのは一番その中心にあります、あるという。なぜなら、この祈りというのは私たちを神様の、神様との交わり、そのとても親密な交わりへと導いてくれるからです。
And whether you've experienced it yet or not, prayer is life creating and life changing.
皆さんがこれを実感したことがあるかどうかはわからないんですけども、祈りっていうのは私たちの人生を作り出してくれる、命を作り出してくれる、また人生を変えることができる、そんな力が祈りにはあります。
Because it's through prayer that God very slowly, very graciously sets us free from the tendency and the temptation we have to try to avoid Him.
なぜなら、まあ、祈りを通して神様は私たちが持っているこの罪性ですね、神様から遠ざかりたい、神様を避けたいっていう、こう罪持っている罪の、傾向から少しずつ祈りを通して少しずつ、そして、 まあ、そうです。少しずつ少しずつ私たちをそう、神様を避けることが救い出してくださる。
Now, I am almost 47 and have been a follower of Jesus for almost 34 years. I am almost 47 and I have been a follower of Jesus for about 34 years.
もうすぐ47歳で34年間マインソンベストして生きてきた。
And when I was growing up, I always thought that prayer was talking to God.
でまあ、そんな34年間でこうイエス様の弟子としての、人生の中で、まあ、ずっと持っていたイメージのはっていうのは祈りっていうのは神様に話しかけることだっていうことをイメージ、そんなイメージをずっと持って生きてきました。
I think that's the impression I had and maybe even that's what I was taught.
で、まあ、それをずっとそのイメージを持っていたし、きっとそのように教えられてきたんだと思います。
But the older I get, the more I have come to seeAnd understand that prayer does include talking to God, but it's a lot more about talking with God and giving God my attention so that I can listen to God talking to me.
ただ信仰生活を重ねてこうだんだん精霊的に成熟してくると、まあ、もちろん神様に語りかけることも祈りの重要な一部ではあるんですけども、それよりも神様と会話をすること、または神様に自分のこう注意を向けて、何よりも神様が自分に語っておられることを聞くことこそ祈りの重要な部分だと気づき始めています。
And I've met many people hereespecially here in Japan and even in our church, who feel hesitant to pray because they're unsure what they should pray about and what words to say to God.
で、この日本においてもまたこの、教会コミュニティにおいても多く、見聞きしているんですけども、まあ、ちょっと自分は祈りが苦手なんだ。なんでかって、どんなことを祈ればいいのかわからない、どんな言葉で神様に語りかければいいのかがわからないからっていう声を聞いたことがあります。
And I understand that, especially because a lot of the times the prayers that we hear, especially in Japan, we use keigo, right? The language of respect and honor.
で、まあ、それももちろん理解できます。特にこの日本においては言葉敬語というものを目上の方には使う、敬意を払うために使う、神様に関しても敬語で語りかける、祈りかける、祈りによって語りかけるということをするから、どんな言葉を使わせればと悩むのは本当にわかるんです。
And don't mistake, it is not a bad thing. It is a very good thing to respect and to honor God. God deserves that.
そうやって神様にこう敬意を示そうとベストを尽くすことは悪いことではなく、むしろいいことです。
But we can get so tied up, especially emotionally, in what to pray and in how to pray, that we become discouraged and we give up on praying.
ただ残念なのはそればっかり、そこだけに集中してしまって、どんなことを祈れば、どうやって、どんな言葉遣いで祈ればいいのか分かんないってなって、祈らなくなってしまうのが本当に一番残念なんです。
Beloved, hear this. Prayer is not something that we should just wait to do until we feel like doing
it. 祈りっていうのは、まあ、自分がやっと祈れるようになってきたなってなる、なって初めて祈れるわけではないです。
No, like breathing, eating, sleeping are essential for us to live physically. Prayer is essential for our spiritual health and our spiritual life.
私たちがこうやってこの体が生きていくためには、まあ、息をしなきゃいけないし、食べなきゃいけないし、寝なきゃいけない、それと全く同じように私たちの霊的な健康においてはこの祈りっていうのがまさにそれなんですね。欠かせないものなんです。
And Jesus demonstrates the necessity of prayer in his life and in his ministry.
イエス様も彼の人生、彼の働きの中でその祈りの重要性をこれでもかというぐらい示してくださっています。
The Gospels record, write this down, the Gospels record at least 36 times where Jesus is praying, often drawing away for an entire night or early in the morning to be in communion with God in prayer.
で、福音書の中では少なくとも36回、イエス様が祈っているってこの描写があります。そこではイエス様はこの群衆から離れて、一人静まって、夜であったり、または朝早く神様と親密な時を持つために
So if Jesus prays as his disciples, we pray.
イエス様は祈っているので、それぐらい祈られているので、イエス様の弟子である私たちもイエス様に習って祈っていきたいと思います。
We're not better than Jesus.
イエス様より私たち優れてる、祈りが必要ないなんてことはないからです。
Now, like prayer, fasting is often misunderstood and avoided because of that, because it's misunderstood.
で、まあ、祈りと同じようにこの断食っていうものに関しても、また私たち、誤解したイメージを持ってしまっていて、その誤解したイメージのために、やらないということがあります。
Our world, this society, values and focuses on satisfying our appetites.And desires. So that means fasting does not seem very attractive.
この私たちが生きているこの世界、私たちが生きているこの社会の中では、この空腹感、またはそういう欲ってものを満たすことが一番と考えられているので、その真逆を行く断食というのはもちろん好まれるものであります。
Interestingly, not only Christianity, but most global religions and philosophers in history have practiced and taught some form of fasting.
またこの断食というものに関しては、この世界中でいろんな教会、いろんな宗教、またいろんな哲学の中で、歴史を通していろんなやり方で実践されてきたものでもあります。
But the difference is the purpose of fasting as a disciple of Jesus.is to grow intimacy in His presence by removing any distraction to being connected with Him.
ただこの聖書が教える、またはこうイエス様が教えてくださるこの断食というものの目的はそれらとは違って何よりも神様と親密な関係を持つことが、そのために何かを断つ断食をするということをします。
Let me repeat that because it's true for prayer and for fasting.The purpose of fasting as a disciple of Jesus is to grow intimacy in His presence by removing any distraction from being connected with Him.
私たちイエス様の弟子に、としてこの断食というものは神様と何も神様との親密な関係を築くため、それを邪魔するものを取り除くため、それが目的です。
More than any of the other spiritual disciplines, fasting reveals the things that control us.
他のどの霊的訓練、よりもこの、断食というのはよりこう自分たちこう支配し自分たちを支配しているものをより明らかにしてくれる
Food
食べ物だったり
Sex
だったり
Wealth
富だったり
Media
メディアだったり
Technology And people's approval.
人々からの承認。
And that insight is helpful if we want to be transformed into the image of Christ.
この私がイエス様に似たものと、変えられていきたいと願うとき、そういう自分たちが何によって支配されているのかというのを気づくことってすごく重要なんです。
Now, traditionally, we apply fasting to like a period of not eating.Like, for example, from sunrise to sunset, or for 24 hours, or maybe even for a couple of days.
まあ、よくからこう伝統的なこう断食の仕方としては、だいたいこう24時間、断食したり、または日の出から日の入りまで、断食したり、または何日か、数日間断食をしたりという、いろんなやり方があります。
But I also want to say, to be very careful, we have some people who have diabetes who have to eat.Okay, and there are also people who struggle with eating disorders. So let me be very clear that the time and the purpose of fasting is very defined.
ただ、そうですね。摂食障害でこう葛藤しておられる方もおられたり、また食事制限がちゃんとあるという方、健康面でそれが必要だという方もあると思う、おられる方もおる、いるので、それを考慮しつつ、この断食の霊的訓練にはこう非常にはっきりした期間と目的というものがそれをはっきりさせておけたらと思います。
And if you are a person who struggles with an eating disorder, maybe the practice of fasting that you do should not be food.
なので、もしこう摂食障害で悩んでいるという方にとっては、じゃあこの断食をすることにその立つのは食べ物ではないというわけです。
But in fasting, we allow ourselves to become aware of how much our focus is on fulfilling our physical desires and our emotional desires and how that distracts us from a deeper intimacy with Jesus.
でこの断食の実践を通して私たちが気づかされるのはどれほどこの肉体的な欲求によって私たち支配されているのか、それをまず何よりも満たそうと生きていて、それが神様との関係を築く深めるための邪魔となっているか、そのことに気づかされます。
It takes us away from the true hunger that we have for Jesus.
私たちがそういう肉体的なまたこう表面的な欲求で自分を満たしていると、心の奥深くのイエス様との関係への植え替えが分からなくなってしまっている。
So fasting is not just limited to food but to anything that controls our lives and consumes our attention。
なので、まあ、言ってきた、お話してきた通り、この断食というのは何もこう食べ物を断つことに限られているものではありません。私たちと神様の関係をこう邪魔しようとする、またはそのために私たちをこう支配する、私たちが支配されているものなら何でもこう断食の対象になっていきます。
Okay, I want some audience participation here.
ちょっと皆さんにお聞きしたいんですけど、
Now there needs to be no shame if you have not, but I am curiousTo know how many of you have ever tried fasting before. So if you are willing and you've tried to fast from food or tried to fast from social media or for something else, would you raise your hand after Hiro says it in Japanese?
これやってない、やったことはないというからこう恥ずかしい、恥を感じることはないですけども、皆さんの中でこう今まで断食、この出てき船の断食を実践したことがあるよという方、それがまあ食べ物であってもソーシャルメディアであっても、まあ、他の何であっても、その神様と自分がまあ自分を支配しているものを断つということのおいて、断食を実践したことがあるよという方、手をちょっと手を挙げて。
Anybody tried? Okay, that's actually quite a few people. That's awesomeSometimes when I have fasted, I find that I become more aware of lingering anger, fear, or jealousy within me.
こう自分、ジョエルさんがこう断食を実践してみるときによく気づかされるのは、こう自分の中のこう奥深くにこうずっと溜まっている怒りであったり、または恐れであったり、または妬みっていうものがに気づかされる。
And rather than avoiding those things, it, by facing them through fasting, it allows me to give those feelings to Jesus in prayer and to find healing in His power.
なので、そういったものをこう避ける、またそういったものに蓋をしてしまって、いる日々なんですけども、断食を通してそれを示されて、それが示された時にまたそれをね避けようとするのではなくて、それを神様、祈りを通して神様のところに差し出していく。で、神様の力によって、それを私たちの自分のうちでこう癒しをこうもらう、そのプロセスがこの断食と祈りにはあります。
Because obviously I can't resolve it by all the other things I try to do to ignore it or get over it.
何かってこう自分の中にあるずっとこう住みついてしまっているネガティブなものを自分の力で取り除けることというのは、まあ、できないからなんです。
So we want to encourage you to think about fasting less in terms of the physical nature.
なのでこの断食というものを考えるときに、肉体的な面だけで考えるのはちょっと、のではなくて、
And more about the spiritual work that is done through the Holy Spirit.
この断食を通して聖霊様が私たちのこの霊的な部分に働きかけてくださるっていうのをイメージを持っていただけたら、
The Holy Spirit bringing us to the healing touch of Jesus as we focus exclusively on Him.
で、その聖霊様は私たちのその深い部分に触れてくださって、私たちがイエス様だけにこの心、この魂、この注意を向けられる、そんなものへと変えられていくこと、それをこの断食を通してやっていくんだということをイメージしてほしいです。
In Matthew chapter 5 on the Sermon of the Mount, Jesus says this.
マタイの福音書5章の3章の説教の中でイエス様このように言っておられます。
Verse 6, Blessed are those who hunger and thirst for righteousness, for they will be filled. It's a promise.
義に飢え渇く者は幸いです。その人たちは満ち足りるからです。イエス様は 約束をここで与えてくださっています。
So just as our bodies naturally hunger and thirst for food and for drink, God has created a longing within us to be in intimate communion with Him.
私たちがこの体がね、飲み物だったりこう食べ物にこう上乾く、そのように作られているのと同じように、神様は私たちこの存在を神様との関係に上乾くように作ってくださっている。
And He's created us to hunger for the things that He Himself desires.
そして、神様が望まれることに上乾くように私たちは作られている。
And God in His love made us in such a way that even though we try to use all of these other things to satisfy that longing,
私たちはその上渇きをいろんな他のもので満たそうと頑張ります。
Whether it's food or sex or whatever,
食べ物であったり、セックスであったり、他のいろんなものであったり、
nothing but God can satisfy it.
ただ私たちの奥底、心の奥底で、魂の奥底で植え替えている神様との関係への植え替えを満たすことができるものは他には何もない。
Only God can truly satisfy it.
そこを満たすことができるのは神様ご自身。
So fasting from something and devoting that time instead to prayer, to listen to God and to be with Him, allows us to become more aware of the true hunger that we have for God's presence.And then to be satisfied by Him in His presence.
なので私たちがこう断食をと祈りというものを実践していくときに、実践して神様の御声を聞いて、神様のようになろうとこうやって訓練をしていくときに、私たちは私たちの中に、そういった神様への本当の植え替えがあるんだ。でもそれらが他のものによって邪魔されているんだということに気づかされるわけです。
We know from Luke chapter 2 that Anna had discovered that.
そして、ルカの福音書2章に、で、預言者アンナもそのことに、気づいています。
And that's what drew her into prayer and into fasting so that she could be with her Savior, so that she could hear His voice and be satisfied by His love as she was completely surrounded by and embraced in His presence.
預言者アンナはだから分かっていた、その上書きを分かっていた、だから断食と祈りに、自分自身を捧げていた、そして救い主の誕生を心から喜んで祝福を祈る、それをしていた。
Now in the next chapter, in Luke chapter 3, if you look in there in your Bibles, you'll find that the first thing that our Savior Jesus did after He was baptized was go into the wilderness for 40 days, and He did what?Fasted and prayed.
ルカの福音書の3章の後ですね、イエス様が洗礼を受けた後に一番最初にしたのがこう40日間、40日、40夜荒野に出ていった。そこでイエス様がされていたのが断食と祈りだ。
Jesus longed for intimate communion in God's presence.
イエス様は何よりも神様との親密な関係を求めていた。
Okay, now you and IProbably most of us here are not ready for the intensity of 40 days of prayer and fasting. Okay? But during these next 2 weeks, until we study the next discipline, we do want to try together as a church to practice prayer and fasting in our daily rhythms.
今おそらくここにいるね、私たちみんなは40日間断食と祈りに捧げる準備はちょっとまだできていないと思います。なのでここから次の説教メッセージ、2週間後の次のメッセージまで一緒にこの断食と2週間の間ですね、断食と祈りの実践を一緒にしていけたらと思います。
And through trying to do these two things together, what we trust is that Jesus is going to draw us deeper into His presence and into His love. That is our goal.
私たちがそれをこう実践しようとするときに、イエス様は私たちのことを私たちに働いてくださって、その妹に私たちを導いてくださる、その愛のうちに私たちを招き入れてくださる、その約束を覚えながら実践していけたらと思います。
So we're going to close with these two simple experiences, practices that we want to try together and see if we can incorporate them ongoing into the rhythms of our lives.
なので今日は2つの実践、 ご紹介しながら、それを一緒にこう、私たちの日々の中で実践していくことを挑戦していけたらと思います。
So please take a screenshot or write it down.
なので、こう、あのスクリーンで、写真撮ったり、メモ撮ったりしてみてください。
Okay, first, the practice of prayer.
最初は祈り、からになります。
Pick one time in the day. Make sure it's the same time. Okay, pick a specific time. And find a place that is quiet,that is distraction free, where you can do this practice every day, 5 minutes. Okay, only 5 minutes.
一日のうちのある時間、を選んで、まあその、この時間というのを決めて、毎日5分間祈るために、まあ、気が散らないとか静かな場所をちょっと見つけてみてください。
And in those 5 minutes, this is what we want you to do. First, come to the quiet. Quiet yourself and open your heart to God in prayer by praying this. And you may need to pray it a couple of times. From 1 Samuel 3:10. Speak, Lord, your servant is listening.
で、その静かな場所に行って、5分間祈る中で、サムエル記第1の3章10節、この箇所、主よお話しください。しもべは聞いております。この御言葉をもとに祈りの中で神様の心を開いてください。
And then listen. Then listen.
そして神様の御声を聞いてください。
Don't tell God anything.
神様に何かも語らなきゃ、祈りによってその語りかけなきゃってことをちょっと一つ置いといて。
Just listen.
聞くってことを。
If God brings someone or something to your mind or heart, write that down.
もし神様が皆さんの心に何か誰かあったら何かの思いを起こさせたらそれをちょっと書き留めてみてください。
If he doesn't, it's okay. Just be quiet and listen.
もし何もないかもしれない、それはそれでよしとします。何かあるならそうか。
The goal is not to have something. The goal is just to listen.And spend time.
そこへこう何か聞かなきゃっていうことではなく、与えられなきゃ自分が何か劣っているわけでもなく、まずは聞くっていうことを、挑戦していきたいと思います。
And then give thanks and close by praying in Jesus' name.
で感謝を捧げてイエス様によって祈りを終える。
Okay, here's the second practice, fasting.
次が断食の訓練になります。
Over this.Pick one day in the month. So every month, pick one day. But for our purpose, pick a day in these next 2 weeks.
で、まあ、普段でしたら1ヶ月のうち1日選んですけど、今回は2週間、これから2週間の間、どっか1日を選んでみてください。
And let me say this. We're practicing it these 2 weeks, but I want you not to, like, okay, we're going to do this for 2 weeks, and then, whoo, okay, we did that one. Okay, next one. No, we wanted to do something that we can continue.
でこれそうですね、今回2週間のうちに1日選ぶということを実践するので、あ、じゃあ2週間やってそれを1日終えたら、あ、 OK おしまいというのではなくて、これを、まあ、その霊的生活の、習慣にする一つの手立てとして、捉えていただけたらと思います。
So think about your schedule and then pick that day.
なので皆さんのこの、まあ1ヶ月またにこの2週間の、ね、スケジュールがあると思うんです。各自のスケジュールがあると思うんです。それを見ながら、まあ、じゃあこの日でも決めてみてください。
And then on that day that you've picked, maybe you need to ask God what day that is when you're listening to prayer.
まあその過程もね、こう祈りによって神様が示してくださるかもしれないので、まあ、それも祈りやって決めてみてもいいかもしれません。
So when you wake, wash your face. This is actually from scripture. Wash your face and then read Matthew 6.Verses
16 to 18. その日、起きたら顔を洗い、これも御言葉から来ている。起きたら顔を洗って、それからマタイの福音書6章16節から18節を読んでみてください。
And then for that day, fast from 3 meals, or fast from social media, or fast from something else. You can pick what it is you're fasting from that draws you away from Jesus, and use that time to keep reading this passage.Just 3 verses from Matthew 6, and then pray the 1 Samuel passage and journal.
で、その日は一日の食事、まあ、3食、またはソーシャルメディアを立って、 その時間を使って、その立ってできた時間を使って、また6章6章の箇所をもう一度読んで、それからサムエル記第1、3章10節の後半の御言葉から初めて祈り、日記を始めてください。
And then in the last 5 to 10 minutes, reflect. Did God bring any awareness? Or bring any clarity or direction to you?
で、最後にはそう、神様は何か気づきだったり、こういう方向性を何か与えられたでしょうか、また何かはっきりさせたことがあったのか、思い返り、振り返ってみてください。
And then close that by singing a song of praise or listening to a song of praise.
それで最後にこう賛歌だったり、または何か賛歌の曲を聴いて、でその時間を閉じるようにしてみてください。
So ideally you do this like, if you're fasting three times, you do this instead of eating.You do those three times.
なので、まあ、もしこう食事を断つ人であればこう食事の代わりにこれをやってくれてください。
Okay, let's try.
やってみましょう。
Let's try together.
一緒にやってみましょう。
You also don't have to do it alone. You can do it with somebody else in the church family.
自分一人でやらなくてもこういいです。誰か一緒にやってみようって一緒にやってみることも、いい助けになるかと思います。
And I encourage you to ask each other.How are you doing?
で、どうだったとか、ね、やってみたっていうのをこう聞いて、聞き合ってこう励まし合ってみてください。
Not to scare people or to judge them, to encourage them.
やったってこう、やってないのって裁くような感じではなくて、いや、一緒にやろうよ、やってみようってこう、お互いを励ます、目的でそうやって声をかけ合ってみてください。
And in 2 weeks, we're going to ask one of you.Share your experience
on this. で2週間後 の, あの説教メッセージの前に、誰か一人に、ね、やってみた感想というのを聞いてみたいと思います。
Let's pray.
お祈りしましょう。
Jesus, we do come to you with a hunger for more of you.
イエス様、私たちはあなたをもっと期待求めるその上渇きを持ってあなたの御前に進んでます。
And we ask you to increase our hunger and our thirst for righteousness, for the things that you desire, for the things that you call good and right.
そして私たちは、あなたが私たちのうちであなたの義、あなたが望んでおられること、あなたが良いと良しとすること、それを私たちも望んでいくことができるその上渇きをあなたが与えてくださることを祈り求めます。
We trust, Holy Spirit, that you will satisfy that hunger as you draw us more deeply into your presence.
そして聖霊様、私たちのその心の奥、魂の奥底の上渇きを満たすためにあなたが働いてくださり、あなたが私を神様の身元に導いてくださることを信頼しています。
And even before we begin, we confess our fear of failure, our shame in not being who you want us to be, and not what you want us to do.
私たちはうまくできないかもしれないっていう不安が、恐れがあること、またあなたが望んでおられるようなものではない、そのように生きていれない、そこのことへの恥があること、そのことを告白します。
But we won't be paralyzed by that because we also confess our dependence on you and our need for you.
でもそれで終わりではなくて、だからこそ私たちにはあなたが必要であることも告白します。
And then we ask you to open us to the hope and the joy of being with you and becoming more like you.
そして、あなたと共にいること、あなたのようなものへとなることの、そこにある希望、そこにある喜びをどうぞ私たちに、味わわせてください。
And as we try together as a church family to begin incorporating the practice of prayer and fasting into our lives, surround us with your love and do your amazing work in and through us.
私たちがこの教会コミュニティ、信仰の家族と一緒に祈りの実践、断食の訓練の実践をしていくとき、どうぞ神様、私たちはあなたの愛で包み、またあなたの驚くべき御業を私のうちで、なさってください。
And above all, may it bring glory and honor to you.
すべてはあなたの御子のためになります。
In Christ we pray.
皆でお祈りします。
Amen.
Amen.